え、こんばんは。さあ今夜も始まりました、まあまあ本気。今夜で7回目の放送ですね。まあまあ本気のパーソナリティの松村健一郎です。この放送は11月6日の日曜の夜に放送されてるんですけど、実は収録は1ヶ月近く前に行ってまして、実はまだ以前宣伝した10月15日からの佐野で開催される男子日本代表のワールドカップの地域予選、これまだ開催される前に喋ってましてですね、これ放送される時には当然終わってるんですけど、まあ、ジャパン4戦全勝して予選突破してくれてるといいなということを願っております。またこの間もちょっとお話した昭島でやったチャンピオンズウィケットっていう学生日本一決定戦、あれもですね、まあ、無事終わりまして、優勝は同志社大学が、男子は同志社大学が優勝して、女子は大阪の上宮高校の女子部が、優勝しましたということも報告しておきますね。ちなみに準優勝は男子が中央大学、女子が昭和女子大でした。ということで今夜も元気に始まりましたこの番組ですが、今回はクリケットの漫画を描きながらそれ一本で頑張って生計立てていこうという新進気鋭の漫画家東町青人さんをスタジオにお招きして、いろいろとお話をお聞きしながら、まあ、楽しい時間過ごそうと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。さてこの番組は賃貸一筋創業65年の賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。さて今夜はクリケット漫画家のですね、東町青人さん、スタジオに来ていただきました。まずは東町くん一言どうぞ。
はい、こんばんは、はじめまして、東町と言います。よろしくお願いします。
お願いします。軽く紹介しますと、東町青人さんの紹介、あれ1990年生まれ、
いや89年生まれ、平成元年ですね。
平成元年、はい、平成元年生まれで東京出身、
はい、
で18歳の時にワンピースに影響を受けて、はい、漫画家を目指すようになると、
はい、
で2015年から正式にフリーランスの漫画家として活躍活動を開始し、
はい、
まあ、個人で商業誌や広告漫画などの仕事を受注し制作をしだすと、
はい、
で2019年にビジネス漫画大賞を受賞するに至ると、
はい、
って感じで広告漫画で実績を作ってきて、で、まあ、その後、はい、クリケットっていうスポーツと出会って、はい、クリケットを題材にした漫画バッツマンの制作に取り掛かると、
はい、
で、まあ、ナンバーナインという会社を介して自作のクリケット漫画このバッツマンを全国約150ぐらいのストアに電子書籍として配信、
は
い、または英語版の制作、また英語版の制作もして海外に向けても配信をスタートさせると、
はい、
で、まあ、現在は、うん、NFT を活用した新しい漫画の連載方法を確立させるために自身のクリケット漫画にエネルギーを注ぐ日々を送っていると。
はい、
どうすか、どうですか、こんな感じで。
いや、もうその通りです。はい、
ということでね、まずはちょっと東町くん の、はい、人となり的なところをちょっと最初にお聞きしようかと、
はい、
まずちょっとさらっと今言いましたけど、なんで漫画家になろうと思ったんですか。
いや、もうすごい、もうベタなんですけど、もうワンピースをその小さい頃に見て、まあ、小学生の低学年ですかね。
ほうほうほう。
でそこから、まあ、高学年ぐらいになって絵を描き始めて、で家がなんかその母子家庭だったんで、うんうん、そんなにお金なかったんですよね。でゲームとか買ってもらえなかったんで、うんうん、ただなんか漫画は買ってもらえたんですよ、
うん、
でそこででも漫画ってやっぱ3ヶ月とかに1巻ぐらいしか出ないので、うんうん、こうその小学生にとっての3ヶ月長いじゃないですか。
まあね、
でそうすると読むのに飽きて今度書き始めるみたいな、う
ん、なるほど。
でそれでその高学年の時からもうその絵を真似して描き始めたら、ほうほうほう、なんかその周りのクラスメートがやっぱ褒めてくれるんで、
お上手だねと。
で そっからなんかもうなんか調子に乗って、
いい気になって
こうどんどん描いてって感じです
なるほど、うん、なる。まあ、ワンピース以外になんか好きだった漫画って当時あるんですか。
いや、やっぱジャンプ系は多いと思いますね。少年漫画が多いです。
で、どこでクリケットを知ったんですか？
クリケットは、なんか以前そのラジオでその当時クリケットの日本代表の当時キャプテンだった太田智樹選手が出てて、でそれでその話がすごい面白くて、
うん、なるほど、
はい、でそこで興味持って、
クリケットってどんなもんだと。なるほど。それまではそのラジオの、太田君のラジオ聞くまではクリケット自体知ってた？
名前だけ、
うん、どっかで聞いたことあるぐらい、
聞いたことあるぐらいで、本当にもうラクロスと、うん、もう全然こう区別がつかないぐらいでしたね、う
ん、日本国中そんなやついっぱいいるんだけどね、
はい、よく間違えます、ね、
うん、そうそうそう、間違えるんですけど、うん、そうですか。でクリケット興味持ちました、
はい、
でそこからクリケット漫画を描くようになるまでは一体どんなステップを？
やっぱりもうルールがわからないので、うんうん、まあ、調べて、
え、まずそのクリケットを興味持った時に、はい、もうこれ漫画にしようかなってその時思ったの？
やっぱりその太田さんの話が面白くて、その例えば、まあ、野球の元祖なんで、うん、まあ、その投げるボールを投げる人がいて打つ人がいる、うん、っていうのは同じだけど、なんかその360度どこでも打っていいとか、ファールがないとか、うん、あとはなんかそのデッドボールがないみたいな、うん、そのワンバウンドさせればその相手に、うん、そのバッターにボールが当たってもデッドボールにならない、
う
ん、
そう、野球流デッドボールね、うん、
そういうのを聞いてると、あ、なんかこう漫画にしたらやっぱこうなんだろうな、なんか対決っていうか、 なんかその勝負の世界をかけるというか、うんうん、
もう他にもスポーツいっぱい当然あるわけで、
はいはい、
ワンピースだってなんだっけ、ワンピースはスポーツないか、うん、スポーツじゃないか、まあ、でもあの漫画にはスポーツ題材されてるのが世の中いっぱいあるわけで、
はい、
他 の、 あのスポーツを題材にして書いてみようとはそれまで思ってなかったの？
あ、それまでも書いてたんですけど、例えばその20代前半の時まではその将棋を知り連載 しようかなと思ってた時期があるんで、その時にやっぱ僕も最初はワンピースみたいな、やっぱワンピースが好きなんで、そのファンタジー漫画というかそのバトル漫画を書くんですよ。でもやっぱりそれ結果が出ないってなって、でその担当の人が、いや多分その話作りはちゃんとしっかりしてるから、そのなんかそのスポーツとかもうすでにあるもの、そのなんかそのジャンルもので書いたら多分すぐあの賞取れるよみたいな言ってくれて、いや本当かなって思って。
なるほど。じゃあなんかこう夢を追って旅していくよりか、もう対決のシーンがあるような方が君いいんじゃねえのみたいな。
それでスポーツ漫画を書いたら本当に一発でそのなんか新人賞みたいなの取れて、あ、でも確かにのその書いてて楽しいし、なんかその自分に向いてるなっていうなんかこう感触がやっぱしっかりあったんで、やっぱあスポーツいいなって思ってたんですけど、ただその題材としてサッカーも野球もテニスも、まあ、僕はテニス部だったんですけど、うん、学生の時でもみんなもう漫画
あるし、有名な漫画もあるし ね、
そうですね、うん、だ僕がそれを書いても、うん、同じような漫画になっちゃう、
うん、
僕がサッカー漫画書いたら、まあ、その違いを出さなくちゃいけないと思うんですけど、うん、でも僕が書いたら多分キャプテン翼みたいになっちゃうんですよね、
うん、なるほど。それ考えたらキャプテン翼を見て育った人は漫画家になってもキャプテン翼を超えられないよねみたいになっちゃうってこと？
そうですよね、う
ん、まあ、ありえるかもしれないね、
うん、
確かにね。僕らの世代だったら梶原一騎っていうのがいて、
はい、
でもあれ人原作者だけど、
はい、
でボクシング明日の女王、プロレスタイガーマスクとかね、うんうん、空手ばかり時代とかね、
はい、
あの、まあ、巨人の星もそうなんだけど、
はい、
あの当時のスポーツ漫画のほぼほぼ原作が梶原一騎なんですよ、
うんうん、
まあ、書いてる人は違うけど、今の人は書いてるけど、はい、でみんなそれ見て、じゃあそれ以外のジャンルって、うん、まあ、その後テニスだバスケだゴルフだって出てきたけど、
はい、
漫画はね、うん、だけどまあ確かにみんなが知ってそうなスポーツはもう書き尽くされてるっていう可能性はあるよね。
そうですね、
うん、まあ、SF にするとか、うん、なんかそういうのでもしない限り、
うん、
ホラーにしちゃうとか、
はい、
なんかもう路線変えちゃわない限り、はい、スポコン的なものはもう結構なスポーツあるもんね、
うん、
確かに。じゃあなんかちょっと違うスポーツないかしらって思ってたと。
そうですね。
ほうほう。それでクリケット出会いました。
そうです。そこで本当ちょうどいいというか、その探してた時に、うん、なんかクリケットっていうのを知って、
うん、
あ、これ漫画にしたらやっぱ面白そうだなって思ったのがやっぱ最初ですね。
で実際試合見に行ったり練習風景見に行ったりとかってい う、 こう動き出したわけ、
はいはい、
最初どうやって 誰かコンタクト取ったの？
いや、それがその僕東京に住んでるんですけど、うん、その意外とその近くで、僕の家の近くでその日本代表の人たちが練習してたりして、うんうんうんうん、それもなんか運がいいというか、
うん、
そしたらなんかやっぱ なんかすぐそのやっぱクリケットのそうですね、うん、やっぱそういうふうになんかつながりができて、
そう、あのそれは言えてるよね。クリケット界って、はい、まあ、学生でも社会人でも誰でもいいんですけど、うん、まあ、日本でマイナーだから、はい、見たいとか、うん、知りたいとかっていうお問い合わせが来るとめっちゃ食いつくんだよ、
はい、
そう、ぜひぜひぜひ見て、ぜひ宣伝してってなるんで、はい、うん、めっちゃそういう問い合わせに関してはね、うん、手厚く対応する人がまあ、基本的には多いと思うんだけど、うん、だからそうやってなんか問い合わせ来たら、あ、ぜひ練習あるから見に行けなよっていうになるのは割と ありえる話だよね、うん、で実際見に行きました、
はい、
で当然ルールも知らないし、はい、道具も見たことないしみたいな状態だよね、
はいはい、
どうでした、見てみて、これは漫画いけるわって。
いや最初はやっぱりこれ漫画にしたらちょっと難しいかなっていう部分もやっぱあったんですよね、うん、そのなんていうか、なんか1回しかアウトになっちゃいけないというか、そのバッターは
実はね、このラジオで全然クリケットのルールまで説明してないんだよ俺実は、
はい、
全然説明してないんだけど、まあ、おっしゃる通りその通りで、クリケットって1回しか打順回ってこないからね、
はい、
野球は9回の表裏まで行くから、まあ 3,4 回もっと多い時もあるけど打席回ってくんだけど、うんうん、クリケットって1回の表裏しかしない勝負なんで、
はい、
これ言うと皆さんびっくりするんだけどね、はい、だから打順1回しか回ってこないんだよね、
うん、そうなんですよ、
その代わりアウトにならない限りずっと打ってていいっていうのはクリケットのルールなんだけど、そう、まあ、こうやってちょいちょい時々ルール喋るんだけど、うん、基本的にルールまだ教えてないんでリスナーにねまあいいや、どうぞどうぞ。
いやでもまあちょうどいいですよね、うん、なんか説明できるんで、
うん、
でもそれでやっぱりそうするとそのピンチが作りづらいですよね。
ほうほう、
そう、例えばあの野球だったら打席が何回か回ってくるんで、うん、やっぱり相手のピッチャーが強くて、うん、でやっぱり全然打てなくて、うん、でだけど最後の打席でホームラン打つとか、
なるほど、まあ、最初の打席三振だったけど、はい、最後ホームランでやり返してやるみたいな、
はい、そうなんですよ。だけど
それはないと、
クリケットだとその1回でもアウトになるともう終わりなんで、うん、そのピンチが作りづらいですよね、うん、
なるほど、
それだと漫画になかなか
なるほど
しにくいっていうのがあって、ほうほう、やっぱりそのシーソーゲームというか、うん、にした方が面白いですよね。
まあね、取って取られてみたいなね、はい、うん、
だけどそれがやっぱできないんで、うん、そこがやっぱ工夫というか、
そのね、シーソーゲームっていうんで思い出したけどね、昔はい、女子中学生に、はい、女子校の中学校版に教えに行った時に、
はい、
誰も野球知らないんですよ、その中学生の女の子たち、はい、まあ、野球興味ない、
はい、
それで野球を例えてルールのクリケットルールの説明しても伝わらないんで、野球知らないから、
うん、
それでまさにシーソーゲームは知ってるわけ、例えばサッカーでもテニスでも卓球でもバドミントンでもバレーでも全部両方点が入るでしょ、
はい、
両方点が入ってお互いこう点が入っていくじゃないですか、
はい、
でも野球って1回の表は攻めてる側しか点入んないじゃん、
うん、
で1回の裏になって初めて反対側が点入るじゃない、
はい、
っていうゲームって野球以外にないんですよ、
うん、
普通双方向同時に点数入っていくわけだよ、
はい、
要するに点の取り合いっこしていくわけですよ、
はい、
だそれしか女の子知らないから、野球はどうして打ってる方しか点が入らないんですかって質問が来るわけだよそれはいやいやそういうルールなんでって話なんだけど、だからどうしてアウト取ったらアウト取った側に点が入らないんですかっていう質問がね、野球知らないと来るんだよ。だってシーソーゲームは見慣れてる子はスポーツ詳しくなくてもいるんだよね。でもクリケットも野球も今打ってる側のチームにしか点数入らないっていうのはルール知らないとなんでっていう人もまあいたりするからね。そのシーソーゲームの方が表現しやすいとか伝わりやすいというのはあり得るよね、
うん、
そこはね。なるほど。でもそんなんでもやっぱりクリケットを大事にしていこうと。
あ、でもやっぱりその工夫次第で、あ、そのピンチとかもやっぱり作れるなっていうふうに思ったんで、うん、
なるほどそれはで実際クリケットの漫画描き出してやってんだ、はい、俺クリケットの漫画描き出したんだっていうことをこう、はい、周りがこう知るようになってきて、
はい、
なんか周りの反響ありました。
やっぱり最初はなんかクラウドファンディングをやったんですよね、
う
ん、でそれでやっぱりその松村さんもそうですけど、うん、そのクリケット関係者
やったわ、確かに、はい、そうやったやった俺も、
そのクリケット関係者の人がやっぱり広めてくれて、
うん、
でそこからそのつながりというか、
うん、
そのツイッターとかインスタグラムとかでそのやり取りするようになったり、うん、そうだね、
まあ、クリケット漫画描いてる人はまずいないんで、
そうですね、
あんまり世界的にもいないもんね、
うん、
いや本当に少ないので、
はい、
まあ、みんなクリケット漫画描いてくれる人がいるんだって言ったらクリケット界的にはおマジか誰だってなるからね、
うん、
まあ、そんなんで応援の、でもクリケット関係者ない東町君の単純に周りにいた人たちはどうでした、はい、お前なんでクリケットのなんでそれってなった、
いやでもあ面白いねっていうふうに、やっぱりそのクリケットが世界中で実は人気で、うんうん、サッカーに次いで競技人口が2位で、うんうん、だけどその漫画がまだ 世界にないっていうんで、うんうん、じゃあなんかじゃあそれ書いてみようかなって話したら、いやいやなんか面白いねっていうふうに、
う
ん、
そうだよ
ね、意外と、はい、反応は良かったんです。
なるほど、
はい、
おまけに、まあ、今時いろんなソフトがあるから、
はい、
英語版まで作れちゃって、
はい、
英語達者ないのに
そうですね
英語喋れるわけじゃないのに、
はい、
だけど英語版が作れちゃって今時ソフトすげえなみたいなね、
はい、
で英語版配信もちょっとしだしてるじゃないですか、
はい、
いかがですか反響。
反響はまだ1話目2話目ぐらいしか見れないんで、うん、まだこれからなんですけど、うん、まあ、そのインスタグラムとかではやっぱりその熱烈的なこうクリケットのファンがすごい、もう DM がすごいですね。その
外国人からの、
はい、やっぱそのしかも英語でみんな言ってくるんで、
うん、
それを訳して、
はい、英語版の漫画出してるんだから英語読めんだろうと思われるのは当然だから ね、
まあ、そうですね。
まさか裏でソフト使って英語できないやつが書いてると思ってないもんね、
は
い、それはな、
はい、
お前も日本語のソフトに変換して送ってこいやとは言えないからね、
はい、
それはみんな英語で来るよね。
でそれでなんかいや続きはどこで読めるんだみたいな、いや結構やっぱ熱いですね、はい、
なるほど、まあ、1話しかないからね、そりゃみんな見たくなった場合どうするんですかって言うよね。
それででもそのもう一つそのインスタグラムともう一個その配信してる海外向け の、 そのグローバルコミックスっていう、うんうん、あのサイトがあるんですけど、でそこだと今2話目まで配信してるんですね。
ほうほう。
でそこで本当につい昨日、うん、なんかそのクリケット の、 そのアメリカのなんか女子チームからなんかそのうちのホームページでなんか取り上げさせてほしいみたいな話があ ったんですね。
まあ、でもアメリカってところ面白いけど、
はい、
まあ、確か次回の T20 のワールドカップの会場がアメリカなんだけど、
はい、
まあ、なんせ世界的な人口いるスポーツだから、うん、
はい、
英語圏ターゲットにしたらそれは漫画も世界相手に読んでもらえるからね。
アメリカってどうなんですか、そのクリケット。
アメリカってね、はい、アメリカに住んでる人でクリケット好きはいますよ、
はい、
だけどアメリカ人がやってますかっていうとやっぱりちょっと少ないんだけど、
やっぱ野球ですよね。
野球だね、まあ、バスケ、アメリカンフットボール、この3大ビジネス、3大スポーツがあるからね、
はい、
だけどすぐ隣にあのいわゆるカリブ地域があるので、
はい、
ウエストインディーズとか、
はい、
バミューダとか、
はい、
トリニダドバコとか、
はい、
ジャマイカとか、
はい、
あの辺の人たちはクリケットやるので、
ま
あ、近いから、まあ、割とまあ、そこから渡ってきアメリカに渡ってきた人たちの中ではいるけど、
うん、
まあ、やっぱり黒人系、まあ、アフリカ系の人だよね、
うん、
あんまりアメリカ在住アメリカ生まれの白人の方がクリケットやってるかっていうとちょっとだけど、ただいないかいるかっているからね、
うん、
ただまあインドとかさ、それはそっちに比べたらね、
はい、
密度が濃さがあの好き度合いが違うけど、うん、まあそんな感じかな。
なんかプロリーグがあるんですかね、アメリカって。どうなんですかね。
アメリカもあるんじゃないかな。
だから一応そのリーグに所属してるチームみたいで、どれぐらい の、 そのなんか規模かは分からないですけど。
なるほど、
はい、
なるほど。いやちょっとね話尽きないんですけど、
はい、
ちょっとここらで一息で一曲入れますかね、
はいはい、
じゃあねちょっとねこれまた毎度毎度この番組のオープニングとエンディングの曲提供してもらっている宗像美希さんが8月にリリースされた曲、引き続きこの番組でプッシュしてますんで、今ね彼女ねアメリカに長期滞在してるんですけど、まあということでその彼女が8月に出した曲 Love Me Still をここでちょっと聴いていただきましょう。どうぞ。
応援貢献夢の種。
ちょっとね、話前半盛り上がっちゃいましてですね、後半予定した話をちょっと足んないから、ちょっと話し内容を変えましてですね、後半ね、
はい、
それだけこうお話ししたんで、
はい、
東町くんの漫画を見てみたいなと、当然今聞いてて思った人がいっぱいいると思うんですけど、
はい、
東町くんのそのクリケット漫画バッツマン、
はい、
これどうやったら見れますかね。
まあ、一番は分かりやすいのは多分アマゾンで、多分クリケット漫画とかで検索すると、多分もう僕しか書いてる人いないんで、
うんうん、
それはもう出てくると思います、うんうん、あともう楽天ブックスとか、うんうん、DMM ブックスとか、
まあ電子書籍配信系のサイト
ならもう大体見れると思います。
で検索でクリケット漫画とかであれば、はい、まあそれしかないから出てくるよと、
はい、
でまあ今のところっていうか、まあ当然有料なんだよね、
はい、
有料で配信しているので、はい、まあサイトによって会員になったら無料、なんか無料で見るとか、いろんなものと一緒に見れるとかってあるかもしれないけど、今のところはその、有料のサイトと、
はい、
あと東町くんのインスタ、
はい、
インスタグラムでは無料で読めるけど、
はい、
いう電子書籍で配信されてる内容に比べると歩みが遅いんだよね。
そうですね、
ゆっくりゆっくりゆっくり見してんだよね。
ちょっとずつ遅れて公開ですね、
うん、だからちゃんとまとめてみたいとか早く見たいっていう人は、
うんうん、
電子書籍配信サイトでちゃんと有料で、はい、ぜひ見てねってことだよね。
そうですね、
うん、ちなみにタイトルのバッツマンって、
はい、
これまたクリケット知らない人がすると、
はい、
なんだよそれってまたなると思うんだけど、
はい、
まあ、よくねバッツマンって言うと笑われるんですよ。バットマンじゃないんですかって、はい、バットマンってあれコウモリの方のバットマンで、はい、スーパーマンとかバットマンのあのバットマンはあれ打つ人のバットじゃないからね、
はい、
あれコウモリのバットなんでね、
うん、
でクリケットはバット持ってる打者が同時に2人出るんだよね、
はい、
クリケットは2人1組で攻撃をするから、
うん、
だからバットが複数形の2本、バットが2本あるから複数形の2本じゃん、複数形の S がつくんで、
はいはい、
バットに S がついてバッツマンなんだよね。
そうです、
まあ、1人だったらバッターなんだけど、
はい、
2人いるんでバッツマンと、
はい、
でそのバッツマンっていうのを漫画のタイトルにしたんだよね、うん、これはなんか意図があってバッツマンっていうタイトルにしようって。
なんかタイトルはなんかその濁音とそのなんか運が入ってるとなんかその耳に残りやすいというか、その覚えてもらいやすいみたいなのがあるので、例えばそのダウンタウンとか結構そのポケットモンスターとか何でもそうなんですけど、ワンピースもそうですけど、それだとなんか人のなんか耳に残りやすい、なんか覚えてもらいやすいみたいで、そのバッツマンはやっぱクリケットにも合ってるしいいかなっていう、
まあ、クリケットっぽいしね、クリケット用語だもんね、
はいはい、
なるほど。でこのなんだっけ、クリケット漫画のバッツマン、
はい、
バッツマンを今度あれだよね、現在挑戦してるのが NFT を活用した新しい漫画の連載方法に関してちょっと挑戦してるというところで、
はい
はい、もう時間ないんでちょっとだけ、はい、NFT ってそもそもどんなこと言うんですかね。
もう簡単に言うと、もうこの世に一つしかないイラストデータみたいな感じです、
うんうん、
でそのまあ、それはでも音声でも動画でも何でも本当はいいんですけど、
うんうんうん、
もう分かりやすく言うとイラストデータ。
そうだよね、まあ、デジタルの世界、
はい、
こう手で掴んだり握れたり触れたりしないデジタルの世界の一点物だよね、
はい、
写真とか撮っちゃうといくらでもコピー取れたり、
はい、
いくらでもなんかこう印刷すること可能だったりとかってあるけど、はい、それが一点物、デジタルなのに一点物っていう、音声だろうが画像だろうが、
はい、
っていうのが NFT だよね。
そうですね、なんかシリアル番号じゃないですけど、うん、そういうふうになんかそのデータ上でもうその刻まれてる、
うん、そうなんだよ ね、 でそれが取引されてっても、うん、A さんから B さんに売られてっても、
はい、
A さんから B さんに売られてきましたっていうデータがちゃんと、まあなんだっけ、ブロックチェーンで管理されてるから、
はい、
違法な取引とか、もともと誰が作っただそのコピーだ贋作だっていうことにならないように、
うんうん、
デジタルで管理されてる、取引も管理されてるのが NFT なんだよね。
はい、そうです。
まあ、なかなかまだまだ詳しい人とかマーケットとか日本でも知られてないっていうか、まあ、これからの分野の一つではあるけど、はい、もうすでにめちゃめちゃ高額なそのデジタルアートの世界とか写真とか動画とかが取引され、
うん、
世界では取引され出してるよね、
はい、
そこはね、
うん、
なるほど。まあ、ちょっとね、中途半端な時間になっちゃったんであれなんですけど、
はい、
このね NFT を活用した新しい漫画の連載法に関してっていうのね、たっぷりたっぷり話してもらいたいんですけど、
はい、
ちょっとね今日はねもう時間が来ちゃったんで、
はい、
東町君、
はい、
また来てください。
はい、こちらこそ、お願いします。
その時には NFT とは何ぞやとか、はい、NFT で使う漫画ってどないやねんっていう話になった時に、
はい、
バッチリ説明できるように、
はい、
なんだっけ勉強してきてもらって説明の仕方をうまく、
はい、
ラジオ聞いてる人にも伝わるように、
はい、
で次回ね12月18日の噛んじゃった12月18日の放送の回に、
はい、
また東町くん登場しますんで、
はい、
その時は東町くんがこう企んでる、
はい、
NFT を使った新しい漫画の連載方法ってことに関してたっぷり喋ってもらっていいですから。
はい、ありがとうございます。
皆さん聞いてる方々12月18日再び東町登場で今度 NFT を語るぜと、
はい、
NFT と漫画とスポーツ絡めた面白い話するぜと、
はい、
いうので、ね、いきましょうよ。まあ、それまでの間にぜひ皆さんバッツマン読んどいてください、
はい、
ね、バッツマンをクリケット漫画バッツマン読んどいてください。バッツマンってねスペル BATSMAN ですからね、
うん、
バッツマンです。よっしゃ、ということでエンディングいきますかね。さて、そういうことで今日はね、漫画家のクリケット漫画家の東町くんスタジオにお招きして、どうやってクリケット漫画始めたみたいな話こう聞かせてもらいましたけど、まだまだ話足りないんで先ほど言いました通りね、また、登場してもらいますが、東町くんはですねそのままクリケット漫画で検索したら出てきますよってことでツイッターのアカウントとインスタのアカウントとありますんでぜひフォローしてもらえればその漫画の最新情報だの、東町くんの情報が見れますんでね、ぜひツイッター、インスタ、クリケット漫画で検索すれば出ますんで、東町くんのことをフォローしてあげてください。ちょっとここで告知を一つ。12月4日の日曜日に大宮キャンプグラウンドで、第5回目にもなるんですけど、第5回目のクリケットライカップを開催します。クリケットライカップっていうのは、まあ、会員制のクリケットのキットを使って、初心者中心に朝から夕方まで6人制のゲームをする大会のことでして、まあ、ルールも簡略化してまして、その日初めて来た人でも誰でも参加できるようになってます。まあ、チームエントリーする場合は6人以上8人まで、6人以下でもシングルエントリーも可能ですので、友達と2人とかもちろん1人でもエントリー OK ですの で, で当日即席チーム作って交流しながら1日楽しんでもらうことも可能なんで、1人からでもどんどん参加してください。参加費1500円なんですけど、もうエントリー受け付けてまして、早割りとか団体割とかありますんで、私のサイト、クリケット NEGP から詳細いけますので、よろしくお願いします。あとね、クリケットライでも多分検索すると出てくるので、それで見てもらっても結構です。もう時間来ちゃいましたね。あともう1分来ちゃいました。東町くん、はい、今日どうでした？
いや、楽しかったですね。もうちょっと、クリケットの話が楽しすぎて、
うん、
やっぱいないんですよね。クリケットの話することがないんで、うん、僕も楽しいです ね, ちょっと。
さて、そういうことでもう時間来ちゃいました、
はい、
まあそれではまた明日から1週間まあまあ頑張りましょう。まあまあ本気パーソナリティの松村健一郎でした。ね、本当はねいろいろ言いたいことあったんだけどまた次回にするね。まあ、ということでエンディングの曲は宗像美紀さんのただそばにいてをまた今回もお届けしながら、それでは次回ありがとうございました。
ありがとうございました。